テサロニケ信徒への手紙第1、5章1節から11節までです。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方が自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちに怒りを定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。本日は救い主イエス様と共に歩む幸せを味わいましょうというお話です。本日はキリスト教の基本的なものの考え方からおさらいをさせていただきます。宇宙の初めに天地創造の神様がいらして、自らの手で神はこの世界をお作りになりました。作ったものをご覧になって神は極めて良かったというふうにおっしゃいました。そして神はその時に人間をも作って、地上に素晴らしい世界を作り出すように、人間が編み出すようにとアダム、そしてその妻に地球を委ねました。ところが創世記3章ですけれども、その夫婦は神様に背いて、神との関係を自分たちから断ってしまいました。ですから人は本来であればもらえた心の栄養を天地創造の神からもらえなくなってしまいました。こうして人の心は腐り果ててしまったのです。先ほどの詩式者のお祈りにもありましたけれども、この地上にはさまざまな悪がはびこっています。殴り合い、人殺し、奔放な性生活、泥棒、強盗、詐欺、嘘偽り、戦争、自然災害、貧富格差の拡大、環境破壊、こういうものが普通のこととなって毎日起こっています。もともとは楽園だった地上が堕落して、いわば神からご覧になると私たちの世界は地獄の園のように見えるはずです。ですから今の人類は神様からが作られた良いものをさらに良くするどころか、逆に神の作られた良いものを壊したり燃やしたりしながら経済発展を続けている最中です。天地を作られた神様がこんな世界を 喜ばれるはずはありません。それで神はこの世が地獄のように変わり果ててしまった姿をご覧になって、いつの日かこの世界を蝕む地上の悪を正すと固く決心されているのです。この世の悪をゴミ箱に投げ捨てて燃やしてしまう日が来ます。その時に新しい神の世界、イエス様が王様として統治される世界が始まります。私たち人間が心に悪を企んでいる時以上は、私たちも一緒にゴミ箱に捨てられる定めには本来ありますけれども、どうしてそうなってしまうのか、もう一度振り返ってみたいと思います。モーセの実戒、先日、子どもの小学生の礼拝でモーセの実戒お話ししました。例えば後半こんなふうに書いてあります。あなたの父母を敬え、人を殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、他人の家を欲してはならない。これを生涯守りきることができなければ、その人は他人を苦しめる、また神様を悲しませる心の腐った人だと分かりますけれども、この場にいる私たち全員が一生かけて全てを守ることはできないと分かっていると思います。子どもたちも守れる人って手を挙げてもらったら誰も手を挙げてくれませんでした。子どもも正直に自分たちが罪人であるということを認識しています。しかし天地創造の神様は、こんな私たちのことを憐れんで、救いの御業をもう2000年も前に成し遂げてくださいました。十字架で死なれてよみがえり、今は天上におられるイエス・キリストのことです。でその方の十字架にあやかると、人は罪を許されて、天地を作られた神様と仲直りを果たすことができます。イエス・キリストの復活の命にあやかるのであれば、人は人格的にも成熟して愛が増し、自分自身だけでなく周りの人たちをも幸せにする、そういう魅力を備えることができるようになります。では短く、先週テサロニケの手紙4章を振り返ってみたいと思います。先週の復習です。4章16節前半、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くとあります。でその時、救い主イエスが天国を離れて地上に帰ってこられるのです。で今日から教会の暦はアドベント対抗節ですけれども、アドベントというのは、主イエスが天上から地上に帰ってこられるのを待つという期間です。続いて4章16節後半、するとキリストに結ばれた死んだ人たちがまず最初に復活し、17節それから私たち生き残っているものが空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。でその日、天地創造の神はこの世の悪を正されるのです。宇宙の終わりの日に、悪いものをすべてゴミ箱に入れて燃されるわけです。本来であれば私たちもそんな悪の仲間にされてしまうはずだったのですけれども、でも救いの御業をなさったその救い主を信じる者は、その怒りの日に神罰の代わりに祝福を受ける ということがここからわかります。死んでもよみがえって救い主に合流する、まだその時に生き残っているものはそのまま主イエスに合流する、そしてその時宇宙のすべてが新しくされる、主イエスキリストの新しい王国がその時に始まるということを4章が記しているのです。で、この話はただ単に信じた者が天国に行けて嬉しいという程度の話で終わるものではないんです。というのはその人が人生を通してイエス様のために周りの人たちのために払ってきた犠牲がことごとくその新しい神の国でキリストの国で報いられることになるからです。重い障害を持つ子どもに読み書きや歩き方を教えるのに使ったすべての時間、格差社会を乗り越えるために、経済弱者の社会復帰のために注いだすべてのエネルギー、主イエスの命の恵みからインスピレーションを得て作られた音楽、神による創造の美しさを喜ぶことで作られた芸術、そしてキリスト教会での人育て、リーダー育成の働き、悩み相談などなど、こういうものが天国の重要な一部をなすことになります。地上での犠牲がそのままの形ではないんですけれども、天国に持ち越される、そういう祝福が神の国にはあります。私たちの汗と涙の結晶が新天新地に輸出されて、そこで大切な一部を構成するようになります。今日は多くの幼稚園保育園で働いている先生方がもご出席されていますけれども、先生方の社会に対する大きな貢献、永遠の御国において豊かに祝福されると私は信じています。私たちの社会にはメッシ暴行というような精神があります。相手を思いやって、また組織の利益を優先して自分のを犠牲にする方々が多くあります。その点で私たちの社会はイエス様が望んでいる社会に近いと言えると思います。天地創造の神様に私たちの社会は愛されている社会ではないかと感じています。多くの方々が自分では気づかずして、神様の招かれた方向に向かって人を思いやって社会のために尽くしているからです。しかしところが、せっかくの涙と汗の犠牲もそのままでは、今のままでは永遠の御国の一部にはなり得ない、頑張るだけでは空回りしてしまうというのがキリスト教の聖書の教えでもあります。今朝の話の始めに戻りますけれども、私たちには罪の問題があるからです。天地創造の神様との断絶という深刻な問題を人間が抱えているからです。自分の力で罪の問題を解決できない以上は、自分の力で神様と和解することができないのであれば、身を低めて神様の助けに頼るほかありません。地上での自己犠牲を天上での祝福につなげるには、イエス様の十字架と復活にあやかることが絶対的な条件になっています。で、それをしないのであれば、多くの方々はせっかく払った地上での犠牲が天国での祝福になかなか結びつかないという残念な結果になってしまうのです。その意味で私たちキリスト教会の底力が試されています。では、テサロニケの5章、本日の部分に移ってまいります。 2節を見るとイエス様が地上に帰ってきて宇宙と歴史が終わる日というのは、それは盗人が夜やってくるようにやってくると書いてあります。そして3節、人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのだ。しかも妊娠した女性が陣痛を免れられないように、その破滅からは誰も逃れることができない。そういうイエス様帰還の日は苦しみの日であると書かれています。裁きの日である様子がわかります。でも例外的に生きている間にイエス様の十字架と復活にあやかった方々、それのその神の救いの技にすがった方々は、4節、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。5節、あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。神の救いの御業に頼った方々が祝福を受ける日が来る。それは頼らなかった方々と全く別の人生になるということが記されています。神の御業に頼って神と仲直りをされた方々、イエス様とパイプを築いた方々は、罪深い闇の支配からその時にすでにもう解放されています。イエス様の命の恵みを受け取って、光の子、昼の子、神の子にもう変えられています。でその変えられた人たちに対して6節、他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうと使徒パウロは進めています。でここの部分、6節の眠っているというのはイエス様との関係が断たれた霊的な死を指しています。で そんなふうに死んだままでいるのではなくて、日々刻々目を覚まして祈りを捧げ、聖書の御言葉に生きることによって神の霊、神のスピリットに満たされて過ごそうというふうにパウロは呼びかけています。そして8節、胸当てをつけ兜をかぶれとあります。兵隊さんが警戒の任務、保障に立つときに武装して当直の任にあたる姿が描かれています。信仰の胸当てというのは、聖書に記された神の約束がことごとく実現すると信じている信仰。愛の胸当てというのは、神様から注がれた自分に対して授けられた愛の胸当てで、これをつけてさらに永遠の御国の命によみがえらされ、よみがえらせられるという希望を兜にかぶって過ごしなさい。つまりイエス様の命の恵みに預かってパワーアップした毎日を過ごしなさいと勧められています。教育の世界では生まれ持った才能ということが特に重視されて、また育ちの環境というのことも言われますけれども、キリスト教は第三の要素、イエス様と共に歩むことによって命の心の糧、命の恵みがさらに与えられるので、才能が新たに加えられる、まし加えられるということをキリスト教は言っています。まし加えられた日々を求めて歩みましょうと呼びかけがここにあります。実節、主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ちょっと紛らわしいんですけれども、実節の眠りというのは6節の眠りとちょっと意味が変わっています。実節の方は肉体的に死んだ状態、さっきの6節は霊的に死んだ状態ですが、こちらは今肉体的に死んだ状態を言っています。ですから実節が言わんとしているのは、イエス様が十字架で死なれたのは、信じる者が肉体が生きていようが死んでいようがイエス様と共に生きるためだと言っています。 信じたらイエス様と固く結ばれてしまっているので、たとえ肉体が死んで体が朽ち果てようとも、イエス様との関係は全く侵されずに、切っても切れない新しい関係に入っていると。私たちが死んでいる、肉体的に死んでいる間もイエス様と共に生きていられるのだと言っています。11節ですから、励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。励まし合いっていうのはちょっと難しいですけれども、元の言葉では傍らに呼び寄せるという言葉です。聖霊の力を受けて互いを慰めることをしなさいと。向上というのは相手をリーダーに立て上げる、徳を立てるということです。相手が小さなイエス様に成長するのを助けるということです。ですから11節は、一方で教会は傷ついている人を慰めなさいと言っていて、他方では信じた人をさらに成長させて小さなイエス様になるのを助けなさいというふうに言っています。創価教会がますます成熟して近隣のよその教会から招かれて助けに行けるような、そんな教会になればいいなと夢見ていますし、私たちの教会から育った方々が、成長された方々が必ずそんなふうによその教会から呼ばれて助けに行くような信仰者になるだろうと実際に私は信じています。さて、まとめますけれども、この世のすべての問題は天地創造の神様から心の栄養をもらえなくなったというところから始まっています。頑張るだけでは空回りして終わってしまうのです。しかし主イエスと共に生きるのであれば、神様との関係が回復し、心の栄養をもらって、すべてが解決に向かって進み出すことになります。私たちは世の中が良くなればいいと誰もが願っていますけれども、私たちの頑張りや頭の良さによって社会は決して良くはなりません。社会が良くなるのは私たちがイエス様から心の栄養をもらった時だけです。で、その栄養をどれだけ受け取れるか、主イエスの御言葉にどれだけ養ってもらえるのかが勝負です。今朝礼拝に出席された皆様がイエス様を受け入れて永遠の命、永遠の御国の命によみがえらされるものとなって、また地上では周りの方々を祝福する器となって幸せになることを心から願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちのような汚れたものを許し召し出して、永遠の御国を共に立て上げようとあなたは呼びかけてくださっています。心の栄養を私たちに授けることによって、多くの方々を幸せにする力を授けるとあなたはおっしゃっています。私たち従いますので、どうぞ多くの方々が幸せの世界に入れるように、またこの地上にあってもさまざまな社会問題を解決できるように、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。